今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の44章21節から28節までです。イザヤ書44章21節から28節、はじめに22節までをお読みいたします。ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ、私はあなたをあがなったからだ。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえます。あなたが今日も我らをあなたの御言葉へと導いてくださり、そして我らがあなたの御言葉を聞くとき、あなたの御前にこの礼拝を捧げようとするとき、あなたは我らを清め、礼拝する人々を祝福してくださる主です。どうか今日あなたの御前に進み出たこの一人一人を今清め、整え、またこの語るしもべの唇を清めてください。これからのすべてはあなたの御手の内にあることを期待し、感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イザヤ書の40章以降ですね、イスラエルに対する幸いな回復の予言がなされております。でイスラエルよと何度も呼ばれてるんですけども、皆さんイスラエルと、ね、何か関係があるでしょうか。この聖書に書かれてあるイスラエルよと、ね、言われてるそのイスラエル、確かにあの中東のあの国ではあるんですけども、しかし、ね、イエス様を信じる皆さん一人一人が、ね、霊的なイスラエルであると聖書に書いてあります。新約聖書の方に主を信じる者、イエス様を信じる、ね、信仰者、その人は信仰者の父アブラハムの子孫であり、そして皆さんこそ、ね、信じる皆さんこそ霊的なイスラエルですから、ですからこの聖書に書いてある言葉イスラエルよと言われているところは、ね、皆さんの名前に置き換えて読んで差し支えありません。皆さんがイエス様を信じるならばそうして差し支えありません、ね、皆さんイエス様信じてますか。アメン。であるならば皆さんはイスラエルです。そしてヤコブとも言われます、ね、ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、ね、皆さん一人一人の名前をここに代入してください。皆さんがイエス様を信じるならばイエス様にあって皆さんはイスラエルだからです。イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだと、ね、もう何度も私のしもべだ、しもべ、ね、それは言うことを、ね、主人の言うことはすべて聞くものですね。しもべは皆さんはイエス様を信じるときイスラエルとなり、そして主のしもべ、ね、主の御言葉の言う通りそのまま聞いて行うものと、ね、なるんです。前回までのところにおいては、ね、前回偶像を拝む者がいかに虚しいことをしているか、ね、それを見ました。彼らが木で例えば偶像を作るとしても、ね、それを切り刻んで、ね、その、半分は燃料に使って、でその木を燃やして、ああ、温まった、ね、そういうふうに満足して、でその木で肉を炙って食べて、ああ、満足した、ね、その半分で偶像を作り上げている、ね、その木も育て、また、ね、人を満たしてくださるお方、主を差し置いて、ね、偶像を拝むことがいかに、虚しいことが、ね、それ、前回のところで見ました。でこの、ね、イザヤの44章のところ、まあ、40章から続いてるんですけども、主を恐れう敬う人の幸い、 それに引き換え偶像を拝んだり、また、ね、占い師とかに頼ったりする人のがいかに虚しいか、それが交互に記されており、そして、ね、またあるところでは主ご自身がその偶像に対し、また偶像の神々と呼ばれているものに対して、ね、私はあなたを告訴する、ね、霊的な、ね、天的な告訴をして、ね、裁判をしました。で、偶像の神々があなた方はどういうふうに やったらあなたが神であるということを知るのかって、それは未来のこと、未来起こる出来事をもし言い当ててみたら、ね、私はあなた方を神として認めようって主は、告訴するんですけども、しかし偶像の神々も、ね、またいわゆる神々と呼ばれている他の神々、それら未来のことを言い当てることはできないんですね。悪霊というのもできません。それは、ね、未来のことを言い当てることができるのはただ主のみです。で、今日のこの箇所のところにおいて主がですね、もう事細かく未来のことを言い当てておられる主であるということが示されます。ね、ヤコブよ、ね、あなたは私のしもべだ。あなたは私自身のしもべだ。あなたは私に忘れられることがない。ね、もう本当にことごとくくどくと、ね、くどく見えるほどまでに主はあなたは私のしもべだ、あなたは私に忘れられることはない、私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った、ね、預言者イザヤを通して言われております。このこと、確かにイスラエルは、ね、過去罪を犯してきました。偶像礼拝の罪を犯してきました。でけれども、ここでイザヤが語っていることはどうやら未来の、ね、イスラエルに対して、要するに皆さん一人一人に対しても未来に対して語っているとも取れます。なぜならその後にですね、クロスという名前が出てくるんですけども、ね、クロス、ペルシアの王様ですね。もう、クロス以上に、ね、世界を征服して領土を拡大した王はいないと言われているほどの、そのクロスという王が名前が出てくるんですけども、主はこのクロスに、ね、油を注いだ、そのように、ね、後に書いてあります。で、クロスという王、このイザヤの時代はまだ生まれてません。で、イザヤがこの予言をした130年後にクロスという王が、ね、ペルシアにおいて、ね、王になる、即位するんです。ね、イザヤはですから130年前にもうそのクロスという王、名前をもうそのままここで、ね、語っているんですね。で、そのことは未来のことです。そしてクロスという王が現れる時代、イスラエルはどんな状態だったか、ちょうどバビロン捕囚という、もう本当に最悪の屈辱的なことが、ね、イスラエルの歴史の中に起こった。神殿は破壊され、霞奪われ、ね、人々はバビロンに捕囚されて連れて行かれた。それが経って70年後、ね、クロスという王が勅令を出して、ね、あなた方は国に帰っていいよ、ね、クロスがその言葉を発せられるとき、人々は、ね、まあ、喜んだでしょう。喜んだと同時に預言者イザヤの書を読んだら、もうとてもおったまげたことでしょう。なぜなら、ね、130年も前に預言者イザヤがもうあらかじめクロスという王に油を注いだ、そしてあなた方は、ね、帰ってくるのだという預言が、もうすでにイザヤが130年も前に預言している。ですからイスラエルの人々はもうとてもびっくりしたどころか、もうそれはそれをおったまげたことでしょうね。本当に神である主は未来のことも正確に言い当てられるお方なんだと、ね、イスラエルの人々は期待して、そしていよいよ主に立ち返ったことでしょう。その130年後、ね、バビロン捕囚のその、ね、終わりの時、クロスという王によって、ね、導かれてイスラエルに帰ることができたイスラエルの人々は本当に驚きながら、喜びながら、自分が救われたこと、贖われたこと、ね、それをかみしめたはずです。この、ね、21節のところ、ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。ね、これらの言葉、130年後のバビロン捕囚から、ね、生きて、ね、クロス王のその勅令のもとに帰っているイスラエル人たちがこれを、ね、その気持ちでこれを読んでみてください。もうどれほど主は真実なお方であるのか、主は力強く全てが可能なお方であるのか、ね、本当にそれを知るべきです。 で23節では、ね、その喜びの叫びが書いてあります。天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから。地のどん底よ喜び叫べ、山々よ喜びの歌声を上げよ、林とそのすべての木も。主がヤコブをあがない、イスラエルのうちにその栄光を表されるからだ。アメン。本当に、ね、人生のある時ある時間、この23節を読んでも、ね、あまりピンとこないかもしれませんけれども、もし皆さんが主にあって揉まれ鍛えられ、そしてあらゆる、ね、もし皆さんが主に立ち返らないことを続けて災いにあった末バビロンに連れて行かれるような、ね、こと起こるかもしれません。そしてその後に悔い改めて主に立ち返った、その時にこの23節を読むとするならば、もう本当に感動感涙、ね、それにきっと結ぶことでしょう。まさに主は素晴らしいことを成してくださった、しかもそのことをはるか以前から予言をしておられた。きっとイスラエルの人々が、ね、これをバビロン捕囚の後にこのイザヤ書のこの言葉を読んだ時、本当に感動し、また喜び踊ったことでしょう。でこの24節以降のところに、クロスをのことについても、まあ、書いてはあるんですけど、しかし私たち自身のことについても書いてあります。24節から、あなたをあがない、あなたを母の胎内にいる時から形作った方、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を愚かにする。アメン。主は万物を作られたお方です。そしてその万物を作られた主は、皆さん一人一人が母の胎内にいるとき、ね、皆さんお母さんのお腹から出てきましたね。誰も、ね、木の穴から出てきたものではありません。母の胎内にいるときからすでに主は皆さんのことを見ておられた、知っておられた。形作るはね、その母の胎の中で骨を組み立てていく、その時その時においても主の御手が皆さんに注がれていたんです。その皆さんを作られた主、万物を作られた主はただ一人天を張り伸ばし、またただ私だけで地を押し広げたと主は言われます。そしてその主は、ね、自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵あるものを退けて、その知識を愚かにする。アメン。この地上には本当に頭がいい人がおります。で、もう将棋とか囲碁とかで、ね、何十手も先を読んで、ね、もう布石を打って、そういう、先を読む、ね、これこういう風になったらこう手を打とう、ね、そういう風に計算することに長けてる人は大勢おります、ね、ビジネスの場においても、あるいは、ね、学校の学びにおいても、本当に頭がいい人がどんどんと良い地位を占めて いって、そしてその人は、ね、策略を計略を巡らして、ね、時には、ね、皆さんを落とし入れるために、皆さんより頭いい人が、ね、皆さんを落とし入れるために知恵を使うことも、まあ、あるかもしれませんけれども、皆さんがもし主により頼んでいるならば、主はその人々の策略を、ね、無効化する、ね、主は言われます。今朝、ね、第一列王記の公開メッセージで、ね、最終章のところで、アハブという、ね、イスラエル最悪の王が出てきたんですけども、彼ですね、いろいろ策略を巡らすんですね。アハブに対して主が言われていたことは、ね、この戦いに行くとするならば、あなたは負けて、しかも死ぬと、ね、預言者を通して言われてたんですけども、アハブはですね、その預言者の言葉を、ね、それを、ね、失礼だ、ね、もう侮辱だ、ね、バカにしてると受け止めて、ね、その預言者を牢屋に閉じ込めて、ね、それで、ね、自分は戦いに出かけるんですね。でアハブは、ね、もう彼の取り巻き預言者たち、ね、 取り巻き預言者たちは主の言葉を伝えないでアハブに気持ちが良くなることばかり告げている、ね、預言者たち、ね、もうぜひアハブ行って、ね、勝利してください。ね、ある人は、ね、鉄の角までこしらえてその鉄の角をガーンってやってこのようにあなたは勝利します、ね、もう実演してまで見せたけれども、ね、主の預言者が正しく主の言葉を伝えるこ ことには、ね、もう天で会議が行われてアハブはもう何度言っても聞かない、何度、ね、懲らしめを受けても、ね、それでも主に聞かない、でそれで多くの人々が迷惑被ってるからもうアハブを、ね、わざと戦いに出させて、でそれで、ね、その敵の手で死なせるようにするためにどうしようか、ね、そういう点で会議が行われたんですね。その正しい預言者ミカヤというんですけども、彼はその様子を伝えたところ、アハブはそれも聞かないで、むしろアハブは正しく御言葉を伝えたミカヤを、ね、もう怒り狂って牢屋にぶち込んで、でそれで自分は自分のしたい戦いに出かけるんですね。でそれで戦いに出ただけでは、ね、アハブやっぱ不安なんでしょうね。取り巻き預言者たちはこぞって自分に都合のいいことを言ってくれるけれども、結局アハブそれも信頼できなかったんでしょう、ね、アハブはもう一つ手を打ちます、ね、一緒に、ね、戦いに来てくれた、ね、ヨシャパテという同盟国の王、ね、ヨシャパテは主を恐れ敬う良い王様なんですけども、ね、ヨシャパテあなた一人だけが王服を身につけてください、私は、ね、変装して、ね、一般人のなりをして出かけますから、ね、そういう風にして、ね、ヨシャパテを解き伏せてヨシャパテ一人に王服を着させて、あたかもヨシャパテが、ね、自分であるかのように、ね、見せて進んでるんですね。もう本当にアハブがその彼の取り巻き預言者の言葉を 100% 信じたなら別にそんなことをしなくてもいいはずなんですけど、でも、ね、やっぱり主を敬わない者は、ね、何をしてもなんか偽預言者の耳障りのいい言葉を聞いてもなお不安で、そういうふうに手を打つんですね。結局ですね、そのアハブのあらゆる企み、ね、もう万全を期して同盟まで、ね、同盟を組んでヨシャパテという強力な軍隊も得て一緒に戦いに出て、しかも自分は、ね、影武者のように王様のなりはしないで、ね、ヨシャパテ一人だけ王様のなりをさせたんですけども、でも結局ですね、主はアハブのその全ての企み、全ての知恵、それを無効化されて主の予言通りに、ね、もう敵軍が、ね、何気なく放った矢、それをですねアハブの、ね、この鎧、ね、アハブは鎧で固めております、変装しております、ね、けれどもその、ね、アハブ、変装したアハブ、ね、戦車で動き回っているアハブ の、ね、鎧と草釣りの間を、ね、見事矢が射抜いてですね、それが元でアハブ死んでしまうんです。主はですね、悪者のあらゆる企み、もう知恵を駆使して、もう IQ が、ね、200とか300の人の、ね、知恵、もうこういう、これこれこういうふうにすれば必ず勝利するって、それで万一何が起こっても私に害は及ばない、そういうふうな企みを主は無効化されるんです、ね、その人が主に喜ばれないとするならば。だから皆さん、ね、東大に行く勉強をするよりも主に喜ばれる勉強をするべきです、ね、皆さんは、ね、確かに世の中の勉強もそれは、ね、ある程度、ね、まあ、世の鍛錬は、ね、そこそこ有効ではあります、ね、肉体の鍛錬は、ね、まあ、そこそこ有益ではあるんですけども、でも、ね、永遠に至る命の訓練、ね、経験を伴った信仰の訓練、これこそがどんな、ね、知識の訓練やまた、ね、肉体の鍛錬よりもはるかに有益なものです。この主が言われること、それは私は自慢する者らの印を破り占い師を狂わせ知恵ある者を退けてその知識を愚かにする。でさらに26節、私は私のしもべの言葉を成就させ私の使者たちの計画を成し遂げさせる、エルサレムに向かっては人が住むようになると言い、ユダの町々に向かっては町々は再建されその廃墟は私が復興させると言う。アーメン。淵に向かっては干上がれ私はお前の川川を枯らすと言う。アーメン。で主の計画だけがなるんです、ね、冒頭でお読みしました第一コリントの手紙1章の ところで、ね、この世の知者を主はね、虚しいものにされると書いてあります。第一コリントの一章の18節以降ですね。第一コリント一章18節から、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。アメン。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？アメン。知恵あるもの、賢いもの、この世の中にはいます、ね、IQ が200の人に、ね、戦いを仕掛けようとしても、ちょっとやり込められてしまいそうですけども、しかし皆さんがもしイエス様を主としているならば、ね、皆さんこの世の知恵では十字架は愚かに見えます、ね、なんでイエス・キリストという、ね、メシアという、ね、スーパーヒーローは十字架にかかって死ななくてはならなかったのか、愚かだ人はそう判定をするかもしれませんけれども、この十字架の言葉、世の人々にとっては愚かであっても、皆さんの、ね、イエス様を信じる、イエス様に望みを置く皆さんにとってはそれは救いの力となります。そしてこの世の知者は、ね、それをいかに愚かだと判定を下したとしても、その知者の知恵を作られた、創造された主が、ね、私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくすると言われました、ね、主はこの世の知恵を愚かにされます、ね、主に聞き従う人がいかにですね愚かであったとしても、でもその人がイエス様を伝えるのであるならば、イエス様の栄光を表そうとするならば、主はその人の、ね、愚かさをも用いて素晴らしいことへと用いてくださるんです。しかし主を恐れる山はない人がどんなに知恵を駆使して、ね、もう完全な何かそういうものを成し遂げたとしても、主はそれを愚かにされるんです。21節から、事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。アメン。皆さん、宣教はですね、頭がいい人、 IQ が高い人だけのができるものではないんです、ね、学校でたくさん学んだら、ね、宣教師になることができるというわけではなく、本当にイエスは主ですということを、ね、IQ が、ね、もう60、70の人であっても、その人がイエス様をですね、伝えるならば IQ が200、300の人に勝る素晴らしい神の技がその人を通してなされるんです。だから皆さん、 IQ だとか、ね、また容姿とか力のなさとか、そういったものはですね、イエス様の前にはむしろ誇りになることを喜んでください。皆さんは、ね、宣教の言葉の愚かさを通して主の栄光が表されるんです。しかしこの世の知者、ね、主に逆らう者の知恵、力、それらは無力化されるんです。22節と23節もお読みします。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。アメン。キリストこそ結局、ね、全てですね、知恵のあるなし、力のあるなし、それよりもむしろ皆さんが主を恐れ敬うこと、この皆さんをこそ主は立て上げてくださるんです。高くしてくださるんです。主は、ね、自慢する者たちの印を破り、占い師を狂わせます。知恵ある者を退けて、その知恵を愚かにされます。しかし主は主のしもべの言葉を成就させます、ね、 私のしもべの言葉を成就させる。エザヤ書44の26に書いてあります。私のしもべの言葉を成就させる。私のしもべ、主のしもべは主の御言葉を、口ずさむ人ですね。ですから主の言葉を口ずさむ主のしもべのその口ずさんだ御言葉の通りに主はなしてくださるんです。皆さん望みを持ってください。
要するに皆さんが本当に困り果てた時に、その困り果てたその状況の中にあって改善してくださる主が必ずこうしてくださることを私は信じます。主がこうしてくださることを信じますって、その私は逆転できないけど主ご自身がこの今の状況を、逆転させてくださる、良くしてくださるということを宣言した時に、これ主が私のしもべだって言ってるんですね。そしてあなたが言った言葉を私が成就するということを言ってるんですね。だから一番確実に私たちが本当にこの御言葉を成就していただきたいと思うんだったら、もう困り果てた時にその困り果てた状況にぴったりと合っている御言葉、それを見つけ出してその御言葉をバーンと宣言する、それで困り果てたその様がこの御言葉通り伝することを信じますということなんですね。なぜかというと主ご自身は、言い送った言葉を絶対に虚しく、自分のところに何にもなることなく帰ることはないということを主がもう宣言しているからなんですね。主ご自身の言い送った言葉とは何かと言ったら、この聖書に書いてあるこの全ての言葉なんですよ。だから聖書に書いてあるこの全ての言葉をその状況に合わせて宣言するときに、これは私が話す言葉ではなく出どころが主からの言葉なんですよ。主からの言葉だから、だから出どころ、この言葉を言い送った方がこの言葉を成就しなければならない、そういう責任が主にはある。だから私たちは本当に状況、その時にその状況に合った御言葉を宣言していかなければならないから、その時御言葉を分からなかったらどうしようもないじゃないですか。特に今自分の状況にぴったしと合っている御言葉があるかどうか。だから日頃から御言葉をよく聞くこと、そして日頃から御言葉をよく読むことで、よく聞いてよく読んでいる人というのは、困り果てている時に主よって祈ると、必ず自分がよく聞いてた言葉、そしてよく見てた言葉の中からぴったしのものがポンと来るんです。そうするとその時にポンと来た御言葉、それが今主が私に、私の代わりにあなたが言い送れ、今あなたが言えって言っていることなんですね。アメリカの大統領はアメリカの国民の代表です。だからアメリカの大統領がやったこと、言ったことはアメリカの国民全体が一丸となってそれを守り行わなければ国際法違反になってしまうんですね。まだたった一人の死者だとしても、アメリカを代表するそのスポークスマンとして誰かと会って、お話をした時というのは、その人は一人で行ってお話をしたとしても、だから日本にいるアメリカの大使が、日本の首相とお話をしたとしても、日本の首相、日本国民はその人が個人でお話をしたとは思わない、アメリカを代表してアメリカが言い送ったことを話しているということをとして受け止めるから、だからその人が言った言葉に対してその是非を、あなたはこういうふうに言いましたよねって、これをあなたはではなく、あなたの国アメリカはこう言いましたよね、だからこの言葉に対して責任を取ってくださいということなんですね。だから言い送る言葉、それが自分の言葉じゃなくて、自分の言葉はダメですよ、自分で責任取らなきゃいけないから、自分の言葉じゃなくて言い送った方が言って、それを代わりに話したとするんだったら、この言い送られた言葉の責任は、一番最初にこれを言ってくださいと と言った人が取らなければならない。でここで言ってるのは、私が言い送った言葉を言った私のしもべって言ってるんです。だから主が仰せられた言葉を宣言する私のしもべ、私が生かしたもの、その人の言った言葉は全部ね成就するようにする。でここなんでそうなんですかって言ったら、私のしもべって言ってるからなんです。 だからしもべが言った言葉はね、主人が言った言葉だから、しもべが言ったんだけど、主人が言った言葉を言い送ったから、その言葉のね元であるその主人はその言葉を成就しなければならないということをここで本当に言ってるんだけど、今日の言葉を見てるとね、しもべしもべしもべがもうたくさん出てくるんですよ。しもべしもべしもべということだから、ですね、本当にしもべとして覚えられている、しもべとして作られた人ね、そしてこういった人々は主は必ずね覚えている、絶対にひとときも忘れずに覚えてあげる。そしてこのしもべがね、しもべとして生きているときに、人間であるゆえにね、あらゆる罪をね犯したね、雲のようにおびただしい罪をね犯したとしてもね、それを霧がさっと去るように、悔いれば全部許してくださるね。だからあなたを私に帰ってきなさい、22節で、私があなたをあがなったのだって。だからこの霧のようにさっと罪が全部拭い去られる人というのは、何かだ、主に立ち返った人、ごめんなさいをした人にはそれを知ってあげるということが書いてありますね。主がこのことを起こしてくださいました、知ってくださいましたね。だから褒めたたえなさいということが書いてありますね。本当にこの何から何まで全部関わってくださるお方が、今日のこの聖書の言葉にたくさん出てくるんですけれど、この出てくる言葉を通して主が私たちに覚えなさいというのは一つしかないですね。ここまで私があなたと関わっている、ここまであなたと関わっている、でそれをねもう本当にどこまでって言ったら、母の胎で、ね、作られる時までこう登って、ね、私はあなたと関わっている、関わっている、今のあなただけじゃない、あなたの母の代で作られた時も私は関わっているよ、あなたが幸せな時も私は関わったよ、その幸せを私がね作ってあげたよ、あなたがあの時にね助けられたことも私がしたことだよ。でだからもう本当に事細かく主が私たちと関わってくださったことを全部お話ししているわけなんですね。だから今日の朝の時もすごくもう笑いながら悲しかったりしたんですけれど、そうなんですよね、とんでもないアハブのために主は3人のね、預言者を使わせてるんですよね。とんでもないアハブでも主は救いたかった、ね、だから本当にそのようにしていたんですけれど、結局はどうなったかって言ったら、もうアハブはどうしようもないことをしてしまって、そして結局は自分の罪が自分を食い尽くしてしまったという形になってしまう。今日争点ですごく分かったことは、この罪を犯す者は本当に頑固、悔い改めない者は本当に頑固だということがすごく分かりましたね。だから頑固な人っていうのはごめんなさいをよくしない、そして頑固な人っていうのは状況が悪くなった時にもね、もう怒り狂って、その頑固なゆえにね、良くない状況に陥ったこと、それを改善しようとせずに怒り狂ってまだね、その火をね、注ぐような、そういうようなことをする人なんだなって。それでも罪人は結局自分がどんなに自分の身を守ろうとしてあらゆることを全部ねしましたよね。それでも罪人だから平安がないんですよね。罪人だから平安がないから、結局は不安でどうしようもないからね、連合軍で加わってくださいって言ったね、 その王様にあんた一人で行って死んでくださいっていうのと同じように、王服はあなたが、ね、来てください。これね本当に不思議な言葉を言ってるんですね。どういうことかって言ったら ね王服はあなたにっていうのは、お立てして人を殺すことなんですよ。どういうことかって言ったら、私はあなたの下につきます、あなたが一番てっぺんになってください。言葉素晴らしいです ね。でも目立つようにして殺したいということで、でもね、主は守るべき命は守ってね、まだ死ななければならない命は守らなかったということを今日私たちは体験しました。
で、守られるべき命はやっぱり守られるんですね。あのヨシャパテという王、先ほどの、列王記の例では、ね、彼はですね、彼のところに敵が攻めてきた、ね、彼が王服を身にまとってますから、ですから、ね、彼に攻めてくるんですけども、けれどもヨシャパテ王がですね、その時主に叫び求めたんです。イエス様助けてください、ね、主を助けてください。したら敵はですね、そのヨシャパテ王が主に助けを叫び求めているのを見て、これはアハブではない、ね、自分が、ね、狙い定めていたアハブではない、ね、それ知って、でヨシャパテが主に叫び求めて、ね、助かるんですね。ヨシャパテ王、もう敵がですね、ですからこれは、ね、自分たちが狙い定めている王ではない、ね、それをヨシャパテが主に叫び求めているのを見て知って、でそれで、ね、彼の元から離れていって、でその代わりに誰かが、ね、何気なく矢を放ったら、それが見事、ね、その敵軍の、ね、目当てであるアハブ王の、ね、皮釣りと鎧の間を縫って矢が刺さって、でそれでそれが元でアハブが死ぬ、ね、結局ですね、主は主のしもべを守られるんです、ね、しもべ、それは主の言われることを全て、ね、聞き従うことです。ヨシャパテ王は主に叫び求めました。主を助けてください、ね、こんな悪者と一緒に、ね、しかも悪者の、ね、そのお祭り騒ぎ、ね、アハブ王が、ちょっと あそこは気に食わないから、ね、同盟関係を結んでるけれども、ね、いきなり攻め落としてやれ、ね、それで敵の側 も、ね、もう同盟してるけども、それすっかり忘れて破棄して、しかも、ね、憐れみまで、ね、こうやってもらって命が助かったにもかかわらず、それでも、ね、その敵にその恩をもうすぐにすっぱり忘れて、もうそういうですね、ね、汚れたものと悪しきもの、ね、その2つの悪のやり取り、その飲み食い、それにかかずり合ってしまった主のしもべが、その悪しき者たちの、ね、喧嘩の中で叫び求めると、主はその人を救い出されるんです。いかに、ね、アハブという悪土用と、ね、ヨシャパテ連合軍です、ね、良いものと悪いものがごっちゃ混ぜ状態にあっても、主はですね、その良いものと悪いもののごっちゃ混ぜ状態の中から良い人だけをピックアップして救い出すということはできるんです。可能なんです、ね、悪しき者と連合を組んだゆえに、もう災いが絶えない、苦労が絶えない。主はそのような人を、主のしもべの助けてという叫びを聞かれるというところも、また今朝のね、あの想定礼拝で学んだところです。
すごく面白かったですよ。なぜかというと、今日のね、あの想定のその聖書の歌詞を見てると、ね、ヨシャバデがなんで助かったのかがわからないんですよ、理由が。それがね、第二歴代章のところに、ヨシャバデが主に叫んだっていうところが書いてあるんですよ。ほんのわずかなところに。だから、あ、悪いものと、ね、連合を組んでしまって、間違った連合を組んでしまって罠に陥って、自分がもう命脅かされている時に、普段から主を、ね、いつも求めている人だから、ね、もう口からパッと出てくるのが、主を助けてくださいって、ね、だから普段からその助けてくださいっていう言葉、そして主により頼むその祈りの言葉がいつも身近にある人っていうのは、なんかわからないけど、良くない人と話してしまって、良くないことに自分も知らないうちに加わってしまった、ね、加担してしまった、それで自分の身にとんでもないことが起きたとしても、ね、一生懸命その戦場の場において、自分が追い込まれているところを、自分の武器だとか部下によって自分が助かろうとしないんですね。ヨシャバでもいきなり主を助けてくださいって言ってるんですよ。そしたら 主がそれを聞いて、ヨシャバテにわーっと人が集まったんだけど、めかけて集まったんだけど、彼らの心がヨシャバテをね、あの人じゃない、あの人じゃないって言ってね、こう諦めてヨシャバテからこう離れていくようにしたって書いてあるんです。日頃から主を助けてくださいって言っているヨシャバテ、そして日頃から主が言ってる言葉は全部反抗して無視して、そして主が言った言葉を正しく言ってるしもべがいると打ち叩いて牢の中にぶち込んだりしている、このアハブ王、二人の王が戦場に出たんだけど、主はね、守るべきものは守って、守ってはいけないものは何気なくポンと放った矢が刺さって、そしてその命が閉じられて、この悪い王のゆえに苦労している人々のその歴史というものをね、本当に終わらせてくださったということがよく分かりました。
そして主はその主のしもべの祈りを聞かれて守られます、ね、このイザヤ書44章、ここはクロス王の即位から130年も前にもうあらかじめイスラエルに対して、ね、慰めの予言をしておられました。で、慰めに満ちた予言です。で、私はあなたをあがなって、ね、母の胎にいる時からもうすでに主は形作っておられた。あなたを、ね、その罪を、その木の罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。ね、非常に慰めに満ちた予言ですけども、しかしこの予言の成就はですね、しっかりと 主から受ける懲らしみを受けて悔い改めて立ち返る、ね、その志を見せた人に与えられる予言がこの幸いな予言です。で、悔い改めなしでですね、私はあなたの罪を拭い去った、ね、もう そういうことではないんですね。しっかり悔い改める人のために用意された予言です。これはですから、もし苦難の中において、もう本当に主の、ね、忌み嫌われることをしたゆえに、あるいは、ね、悪しき者のその企みのに乗ってしまって、ね、それで、ね、その悪しき者が受けるべき災いを自分も一緒に被ってしまう、そのような時であったとしても、主に助けを求めるなら主は救い出してくださるんです。この26節のところで、ね、後半でエルサレムに向かっては人が住むようになると言い、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという書いてあるんですけども、イザヤが予言したこの時はまだ、ね、エルサレムが、ね、人が住んでるんです。人が住むようになる、これからなる、イザヤが言ってるんですけども、ね、一体何のことだろうって、ね、イザヤが予言した当時の人々は思ったかもしれなくても、130年後、ね、クロスという王が現れ、イスラエルが、ね、エルサレムが廃墟状態の時に、ね、人々がこれを聞いた時、本当に主はその通りなさるお方だと、ね、もう震え上がったことでしょう。まちまちは再建される、ね、そうです、まちまちは再建されていく、ね、その予言130年も前にあらかじめ未来のことを言い当てたその主の予言者のその言葉は、なんと、ね、慰めに満ちていたことでしょうか。そして28節、私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はそのもといが据えられるという。アーメン。実際クロスが生まれるのはもっと後の時代、そしてエルサレムが、ね、神殿が再建される、ね、まだイザヤがいた当時は神殿はありました、ね、ソロモンが建てた神殿が健在でしたけれども、その未来130年の間に神殿は破壊され、バビロン捕囚連れて行かれ、70年もの、ね、その苦痛を強いられた。そして、ね、神殿は破壊されていた状態からクロスという王が、ね、主から示され、イスラエルのためを帰還させ神殿が再建されることも、ね、クロスの援助のもとになされます。エルサレムに向かっては神殿は再建される、その元いが据えられる、ね、 預言者ハガイの言葉のを通して人々は奮い立ち、神殿のもといを再び、ね、礎を据えました。その時以降、イスラエルは栄えが戻ってきます。私たちもこの時代の中において、この聖書の預言、この御言葉、これは真実です。もう何千年も前に書かれた御言葉ですけれども、しかしこれは皆さん一人一人に関わりあることです。霊的においてイスラエルとなった皆さん一人一人がね、この御言葉をしっかり握りしめて、そして祝福を勝ち得て余りある皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ主に向かって祈り、そして皆さん自身の今の現状を主に告白し、あるいは叫び祈り求め、そして主から助けをいただくことができるように、今それぞれで祈りましょう。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。何より私たち一人一人が主よ、あなたの仰せられたその御言葉にアーメンして、従順し、まだ服従して使える完璧なしもべとなられますように、しもべとして主の言葉を聞く者、それをまだ守り行うそのしもべとしてのその完璧な手足をあなたが与えてください。しもべとしての言葉の数々を与えてください。しもべとして考え、しもべとして心に刻み、しもべとして心して、主よ、神と人の前で私たち自身があなたを使えながら、従順して服従しながら歩むことができますように、主よ、あなたが助けてください。この地上において、あらゆる困難は私たちに引き寄せてきます。私たちが神と人の前で犯してしまったその全ての罪の報酬が私たちに払えと私たちに責めてきます。その都度、主よ、私たちは自分が犯してしまったその罪、その呪いにとどまるものではなく、私たちがたとえ多くの罪を犯し、その罪の数々がおびただしいその雲のようであっても、主よ、あなたが許してくださることを信じて、あなたに立ち返り、贖いの恵みに預かり、そして主よ、私たち自身の犯したその全ての罪が悔いたゆえに、霧のようにさーっとなくなって、そしてその責めを受けなくてもいいものとなられますように、主よ、あなたが祝福してください。アハブ王は、主よ、悔いないゆえに結局は自分の罪が自分を食い尽くす、飲み尽くす、そのような呪いを受けました。主よ、あなたがこれらのことを私たちに教えてくださったことを感謝いたします。イザヤのその予言は、主よ、本当に遥か昔に予言されて、あなたのしもべが予言した言葉は、あなた自身の言い送った言葉として、主よ、その言葉をあなたが保証してくださり、その時代とともにその印、言い送った言葉を確かなことであるという、その印をあなたが与えてくださり、悔いないイスラエルに対してはバビロンの70年がその印として与えられました。でもバビロン70年の後に悔いたダニエルと一団の人たちのゆえに、主よ、あなたはまだクロス王というその印をまだ確かなものとしてあなたが時代に送ってくださったことを感謝いたします。これらの間に、主よ、バビロンとクロス王の間に70年があります。もっと早く主の前に悔い改めたとするならば、あの70年は無駄だったと思います。主よ、これらの言葉を通して私たちにあなたが教えてくださっていることは一つです。私の言い送った言葉を軽んじてはいけない、言い送られた言葉をしっかりと聞いて胸に留め 手足をしもべのようにその言い送った言葉に使え、そして私の言い送った言葉を成就しなさいということです。主よ、私たちが呪いを成就するものではなく、イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、あなたが言い送ってくださったその幸い、祝福、守りを成就する聖なる民でありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが言い送ってくださったこのイザヤ書の御言葉を通して、私たちにこの時代を生き抜く力、そしてあなたの言い送った言葉を通して幸いを得る民として、あなたが私たち一人一人をこの御言葉の中に招き入れてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。主を求めよ。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなたの思いとは異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御言、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アメン。主よ、あなたの御言葉は誠に地に虚しく変えることはありません。虚しく変えることはなく、必ずそれは我らを潤し、我らを実を出させ、種を生じさせ、そしてさらに種をまくことができる、そのような力があることを感謝します。今一人一人のうちにまかれた御言葉、また一人一人が主を昔握りしめた、今なお握りしめている言葉、その握りしめ続けている言葉が、主をいよいよあなたが時にかなった時に成就させてくださることを感謝いたします。我らはただ望みを持って、あなたの御言葉を種をまき、またあなたの御言葉を握りしめ続け、実りを豊かに実らせることができる我ら一同でありますように、どうか一人一人を、またこの世界を、あなたが御言葉によって作り変えてくださいますように、今日あなたが示してくださいましたこの希望の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、
天に増します。
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。 アーメン。それではそれぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。